ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ですね、このアコースティックシリーズの、まあ、昔はアコースティック哲学ずっとやってたんですが、新しい新アコースティック哲学のシリーズの2番目ですね。それの5回目ということで、まあ、貧乏なアメリカ人と。アメリカ人が一番お金持ってるんですよ。だけど、一番貧乏なんです。その訳をですね、まあ非常に最初期、本当の根本の根本から考えてみようってことで進めておりますが、その第5回目。まあ日本を、この1776年にアメリカが、ピルグリムが上陸してですね、インディアンの土地を取って、それからアラムの砦の件でメキシコを騙して、全世界を騙して取って、そして大西洋と太平洋にまたがる国になった。それでもまだ、貧乏感が取れないんですね。俺たちは貧乏だ、迫害されてんだって思ってですね、世界に出ていこうと。それでまず太平洋を取ろうと思ったわけですね。太平洋を取るにはやっぱりスペイン、それからハワイなんですが、もうハワイはね、小さな国ですから、まあ実際上は軍艦を2隻派遣して、瞬く間に取り、その時に女王様だったカメハメハ大王っていう、まあ有名なハワイの王様がいたんですけど、その孫にあたる、女性の女王さんもですね、行方不明になりました。まあ殺したんでしょうね。今ハワイの島はアメリカであります。私がハワイに行きたがらないのは、まあもちろん行ってるんですけど、行きたがらないのはやっぱりそれがあるからなんですね。ハワイの人たちの土地をアメリカが軍艦2隻で取った。そこには私は行きたくないっていうのが私の気持ちなんですね。で、次はそのスペインだっていうことで、まあ1900年にかけてですね、アラスカは、ロシアから金で買ったんですが、カリブ海の覇権と、太平洋の島々の覇権と、それからフィリピン、当時は、スペインも植民地でしたから、そこを、占領いたしまして植民地にした。これが1900年ですね。およそですよ。それから次に1950年までの次の50年間にいよいよ日本取ると。これ日本取るっていうのは大変ですからね。まあ最近よく言われますけど、日露戦争の頃からね、アメリカは日本を取るために着々と準備をしてきたわけですね。もちろん概念、戦略、まあそういうのもやって、それから共産主義になったロシアからコミンテルンっていう国際共産主義組織の中からスパイをね、日本の内閣にも、内閣近くですね。それからアメリカの国務省にも、かなりのレベルのスパイを入れて、そして、両方が戦争するように仕組むと。なんとか日本と戦争する口実が欲しいと。まあ中国は中華民国の蒋介石の奥さんの装備令がですね。まあとにかくアメリカ好き、日本嫌いだったんですから。この人をアメリカの国会に呼んで演説させたりいろんなことしましてね。それで中国とのつながりを良くし、しかもなんとか日本を封じ込める。何しろ日本と戦争する。そのためにはやっぱりアメリカだけではね、やっぱり日本ぐらいの国になるってもその時には、第一次世界大戦で連合軍が日本は参加しましたから、ドイツと戦ってですね、山東半島の権益と、それから太平洋の島々のドイツの権益を全部日本が取りました。戦勝国の一員でしたから。これはうっかりは手を出せないんですよ。それでアメリカ、イギリス、オランダ、中国、という ABCD 同盟というのを作って、それで日本を包囲して、さらに日本を締め付けるんですね。まあ、もちろん日本の方が少しおバカさんだったってことあるんですね。っていうのは、アメリカが日本をそれだけ敵視してるってことは、もう1940年に戦争が始まったわけですが、40年間にわたって情報が来なかったんですよ。まあ、日本の諜報機関がいかにアホだったか。それからまあ、日本のマスコミもですね、まあ、いわばアメリカ側についたんですよ。いや、駆逐米英つってアメリカ憎し、イギリス憎しって言ってましたよ。それは結果としてアメリカの望むところだったわけですね。まあこういうのって本当に日本人って多いんですね。まあ自分自身に判断力がないんですね。自分自身に判断力がないのとずるいことですね。まあ日本人の二大欠点です。自分自身で判断しない。それから気持ちにちょっとずるいところがある。この二つで、いつもやられちゃうんですね。それで結局のところ、アメリカから石油の、70% 以上、 鉄鉱石の 75% 以上をですね、アメリカに依存してたんですよ。敵国に主要資源を依存してたんです。敵国と思ってないんですよ。今でもそうなんですよ。アメリカ人を尊敬してるところがあるんですよ。アメリカ人とは嘘つきで貧乏人なんですよ。だけどどうしてもその、日本のような非常に素晴らしくて人格、まあ素晴らしい、まあ自分で判断するのがちょっと嫌だってこと、ずるいってことがあるけども、全体としては社会も人間も非常に立派で、もうもちろんアメリカ人に比べたら日本人ってはるかに優れた、人格的にも優れた人間なんですけどね、能力的にも。だけど日本人のそういう欠点が取れないんですね。残念ながら取れないんですよ。それで結局のところ、じわじわじわじわやりましてね、もう1941年に入るとそのスパイの具体的な締め付けやら、中国からのアメリカへの攻撃やら、今までの日本の貿易自身の日本のミスやらでですね、もう動きが取れなくなってきましたね。で結局は海軍がですね、陸軍も一緒ですけども、陸軍はマレー半島の方に行きましたね。山下邦文陸軍中将がマレー作戦を指揮し、それからハワイ作戦は南雲中将が指揮していきましたね、ハワイに。でもちろんハワイに日本が接近していることは分かってたけども、とにかく奇襲させないことにはアメリカは戦争を始めないんですよ。つまり常に自分が正義だっていうスタンスがいるんですよ。絶対にいるわけですね。ですからハワイに日本軍が奇襲してから、奇襲というのは何も戦争ではおかしくないんですよ。ほとんどが奇襲ですから、それはそうで、今から戦争しますなんてのはややアホ的なんですよ。やっぱりね、哨戒機を飛ばし歩兵を置いて必ず敵の状態というのは分かって、それ情報も取るっていうのはこれ軍隊としての常識ですからね。で戦争が始まりました。今でも日本人のアホな人は、日本が戦争を始めたとかね、それから日本が侵略したとかね、悪いことをしたとかね、そういうことばっかり言っております。まあ、特にいけないのが中学校、高等学校の歴史の先生、社会の先生ですね。まあこの先生方は僕に言わせると、やっぱり自分で勉強も少しなさってね、判断力自分の頭で判断してっていうふうに、そして日本の次世代の子供たちを教えてもらいたいと思いますね。ところで今日の話の中心はその後半戦ですね。1941年から戦争が始まりまして、1945年になった時に、アメリカは方針を変えたんですよ。まあ、ここにあれがありますけどね。硫黄島の戦いが2月19日であります。ここまでは戦争でした。1945年の2月の19日の硫黄島の戦いまでは戦争でした。まあ、これはちょっと長引きますけども戦争でした。で、日本が戦争をやめたのは8月15日ですから、だいたい4ヶ月、4月、5月、6月、7月、8月、5ヶ月前ですか。5ヶ月間は、実は戦争の最終盤はですね、実は戦争してなかったんですよ。これ見ていただいたらわかるんですが、東京大空襲が3月10日。この東京大空襲は戦争ではありません。戦争っていうのは軍隊と軍隊がちゃんと宣言して戦うんですね。軍服を着て、武器を持って、丸腰と戦争しちゃいけないんですよ。指揮官がいてと。それが戦争なんです。だからもう一つは戦争ではですね、規定がありますから。戦争は規則に乗ってやるんですよね。ですから、戦争は片方の軍隊がもうこれ叶わないと思ったら白旗を掲げれば、まあ白旗以外にあるんですよ。鉄砲をこう、鉄砲持ってるときは鉄砲をこうするとか、それから指揮官がいたら指揮官がどうするって細かく決まってるんですが、その、作法に沿ってですね、白旗を掲げます。降伏しますね。それ降伏したらもう殺しちゃいけないんですよ。捕虜として人間らしい待遇をしなきゃいけないことになってるんですね。ですから、戦争っていうのは、戦争を放棄したら死ななくてもいいんです。ところが虐殺は違うんですね。例えば東京大空襲がそうですけども、サイパン島からですね、B29 が2波に分かれてきますね。第1波、ル・メイっていう将軍が指揮しますが、第1波は東京上空に来て、山手線の外側に通常爆弾を落とします。通常爆弾とは火薬ですから、バーンと爆発して、鉄板がこう散るんですね。ですからもう皆さんびっくりして、その頃、東京には女子供しかいないんです。女子供しかいないってことをアメリカ軍は分かって作戦立ててるんですね。みんな怖がって山手線の中に逃げていくんですよ。とにかく人口は密の方がいいからって言うんで、全部 軍隊がいたら違いますよ。軍隊がいたら公社法人地とかそういうとこで擁撃しますからね。ところが民間人ばっかですから、みんな中に寄るんですよ。それで第2波がサイパン島から飛び出しましてね。数時間後に。それ今度は焼夷弾。ドラム缶の中にガソリン積んでるっていうね。それをこう積んできて、それを落とすんです。下が人間しかいませんから。破壊するものはないんです。焼き殺すものしかない。これで10万人以上が焼け死にました。完全な虐殺ですね。戦争では全くありません。沖縄戦はそれの中間でした。これが3月26日から始まりますが、これは中間ですが、この間、広島の原爆に至るまでの4月、5月、6月、7月、あんぱこれも4ヶ月から5ヶ月の間はですね、日本各地の市民に向かって、全くの無防備の市民に向かって爆弾を落とす。だから各地が無差別爆撃を浴びましたね。ほとんど死んだのは民間人です。おまけに、例えば愛知県なんか僕なんか少し調べたことあるんですが、豊橋ぐらいはね、海岸を逃げ惑う少年を追いかけて戦闘機が機銃掃射で殺すと。これ本当に完全な虐殺です。もう虐殺中の虐殺。戦争では全くありません。日本軍の軍隊はアメリカ軍が本土に上陸することを備えて、本土防衛っていうのが何つったって軍隊の一番大切なことです。もちろん沖縄も守んなきゃいけないし、千島も守んなきゃいけない。樺太も守んなきゃいけませんが、世界どの国でも自分の周りの島とかよりかは自分の本土に最精鋭を置いといて、それがダメになったら敗戦なんです。敗戦ってのはそうなってるんですね。ですからまあドイツもそうでしたね。この時のドイツは5月頃に降伏しておりますが、東からはソ連軍、西からは連合軍が来まして、徐々にベルリンまで追い詰めて、ベルリンでソ連軍と連合軍が握手をして、そしてベルリンの首相官邸かなんかの地下でヒットラーが自殺をして、軍が降伏して、そして戦争が終わるんです。これが敗戦なんです。日本は敗戦ではないんです。だって、アメリカ軍はもう日本を攻めるのやめちゃったんですよ。2月の19日の硫黄島の戦いでびっくりしちゃったんですよ。もうそれまでもそうなんですけど、もう日本人攻めるとね、攻めて戦争に勝とうと思うと、ものすごく膨大な軍隊の損失を被ると。アメリカの軍人がどんどん死ぬと。これは困ると。だから、この際、日本の軍隊を攻めるんじゃなくて、本当は軍隊って軍隊を攻めなきゃいけないんですよ。軍隊しか攻めちゃいけないんですよ。それじゃなくて民間、つまり丸腰を攻めるってことをやったわけです。完全な戦争犯罪ですね。ですからこの3月10日の東京大空襲から戦争の終わった8月15日前の期間は虐殺期間であって、完全な国際法違反です。これを隠そうと思って東京裁判をやりました。だから東京裁判は戦勝国の国から出した判事で行きましたので、インドは後にインドの最高裁の判事になります。裁判長だったかもしれません。なります、春判事をですね、インドの代表の判事として出しましたが、春判事は、これは裁判ではない。と言って、途中で東京裁判を退廷しました。判決には加わっておりませんね。当然ですよ。だって、東京裁判は軍事裁判なんですから。軍事じゃないところを全然裁いたってダメですからね。裁判所自身が法律に反しているようではどうにもなりません。ということで、戦争は終わっていないっていうのが正しいんです。ただまあ、ポツダム宣言っていうのはですね、一応降伏宣言、受諾ですから。だから戦争に負けてないけれども降伏をした。というのが日本なんですね。ですから、あの当時から8月15日終戦の日って言ってるのは正しくて、これ敗戦の日をごまかすために終戦の日って言ってるんじゃなくて、敗戦の日って呼びたくても呼べないんですよ。だってアメリカ軍が攻めてこなかったんですから。アメリカ軍が殺したのは日本の女の子なんですよ。話にならないんですよ。しかし、それをしてでもですね、アメリカ人ってのは自分の貧乏な感じを取りたいんです。まあ今日はちょっともうこれであれですけども、結局その後ですね、ベトナム戦争はトンキン湾事件で、やはりアメリカ軍がアメリカ軍の艦船を攻撃して、ベトナム軍がアメリカ軍の艦船を攻撃したということにして正当化して、ベトナム戦争が起こりました。アフガニスタンはまあちょっとこれロシアも関係してて複雑ですけども、ビンラディンの件については、ビンラディンを ニューヨークのビルを攻撃したから、あれ、戦争じゃありませんよ。あれは、虐殺ですけど。それに対して、ビンラディン一味を死亡させました。イラクの場合は、もっと極端ですね。フセイン大統領が大量破壊兵器を作ってるから、イラクを攻めるんだっつって、実は大量破壊兵器は発見されませんで、その後の裁判でもそれがないってことは分かりましたが、やはりフセイン大統領を死刑にしております。もちろん、カダフィ大佐ですね。アフリカの方では。ここら辺もですね、アメリカ軍が NATO 軍を使って爆撃して殺しましたけど、日本人が許すことができるような戦争、もしくは紛争、もしくは虐殺ではありません。すべてはアメリカ人の貧乏根性から発生しております。アメリカ軍がどういう貧乏根性を持ってて、こういうことをやり、現在の世界を戦争の中に引きずり込んでるかということは、僕はアメリカ人に言ってあげたいんですよ、実は。あなたたちそんなことしなくていいんだと。もっと立派な国民なんだと。ね。そんなことしなくて、ちゃんとしたらいいと。だけどそれが今のね、大統領選挙の混乱だとか、それから今でも大統領候補を狙撃して殺してしまおうという動きがあったりするというね、そういう、まあ、アメリカの悲しき一面になっているというふうに考えられます。まあ1番から5番まで、アメリカ人がピルグリムでアメリカという国に上陸した時、インディアンを最初に騙し、メキシコ人を騙し、スペイン人を騙し、日本人を騙し、日本人を騙したっていうか、彼らはね、メキシコ人を騙したり、スペイン人を騙したり、日本人を騙したりするよりか、むしろそれを世界から見てる人が、インディアンの方が悪い、メキシコの方が悪い、スペインの方が悪い、日本の方が悪い、と思わせるような自作自演をして、そして自分の正当性を確保してから戦争に入ると。そういうことですので、少し入り込んでるので、現代のちょっと頭が痺れてる日本人にはちょっと思考が難しいかもしれませんが、ここは絶対に我々の今後の日本の平和とか、それから子供たちと安全のためには理解をしておく必要があると思います。